バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーでですね、久々にフェスのレポートをやりたいと思います。ゴールデンウィークに開催されたジャパンジャムビーチ、このフェスのイベントにね、WWS チャンネルのね、音楽サイトの取材で行ってきましたので、そちらの方のレポートを今回ご紹介したいと思います。はい、というわけで、ジャパンジャムビーチというこのイベントなんですけれども、夏のね、いろんなビッグフェスいろいろあるんですけれども、その中でもロッキンオンジャパンがやっている、ロックインジャパン、このね、フェスのやっている、ロッキンオンが主催している、まあ、去年から始まったばっかりの新しいフェスなんですね。うん。で、今年2回目で、このジャパンジャムビーチっていうのは、名前の通り、ビーチでやるフェスっていうことなんです。で、場所は幕張。幕張メッセとかでもね、サマーソニックとかいろんなイベント、フェスとかやっていますけれども、幕張は本当に海沿いなんですよ。で、そこのマリンスタジアムとかもね、本当に海沿いなんだけども、そこの海沿いっていうこの立地を生かして、本当に砂浜のビーチをステージにしちゃって、で、3つのステージがあって、そこで、開催されるフェス。これがジャパンジャムビーチとなっております。で、去年もね、初開催ということで、行ってきたんですけれども、まあ、とにかく、海はね、海水浴場として開放されてるところじゃないんで、もうちゃんと、警備の人が立ってて、もう、調子に乗って飛び込んだり、泳いだりするやつがいないようにね、それは、海には入れないんだけども、もう、海沿いですと、砂浜の、ね、ピーカンの空の下、ね、青空の下、青い海を見ながらみたいな、砂浜でのビーチフェスっていうのは、すごいね、まあ、イメージしてもらうだけでも気持ちいいだろうなって思うと思うんですけども、もう本当にすごい気持ちいい。もう開放感に溢れたっていう感じの、まあ、フェスになっています。で、まあ、ちょっとね、会場がそんなところでもあるということもあって、実は今年の、3日間、5月3日、4日、5日って開催予定だったんだけども、中日の4日の日がですね、まあ、ニュースとかでもすごい、大騒ぎになってたんだけど、まあ、すごい暴風がね、低気圧がわーってきて暴風になるよっていうところだったんで、5月4日、中日は実は中止になってしまったんですね。で、僕はもともとまあ、3、4、5ある中で、4と5は取材、ね、ライブレポート行くつもりだったんですけれども、4日の日が中止になってしまったということでね、まあ、4日の日もね、本当に結構なんていうのかな、ガチなロック系のこうバンドっていうのが割と揃っていて、マイファーストストーリーとかね、あとはトータルファットね、それから10フィートなんてね、結構そういうこう硬派な、バンドが出てくる日だったんでね、まあ、すごい残念だったんですけども、まあ、5月5日には、最終日っていう形になってしまいましたが、無事天気も回復して開催されましたということで、僕が5月5日行ってきました。ですね、5月5日はですね、僕が一番最初に見たのがザ・ミラーズっていうバンドなんですけれども、これがね、まあ、朝一って言ってもまあ11時半からなんだけど、まあ、ザ・ミラーズはですね、スペシャルコラボがあって、で、そのスペシャルコラボの相手が誰かっていうと、リンダ&マーヤ、わかりますか？僕がすっごい好きな、シュクガーボーイズっていうバンドがあって、この、シュクガーボーイズっていうのは、スリーピースバンドでね、3人の編成なんだけど、その2人が、リンダ&マーヤなわけです。で、リンダっていうのはもう女の子でね、もう木村カエラとかとちょっとこう、系統が似たような、こう、すごい、ファッションリーダー的な感じのね、まあ、モデルもやってるっていう女の子で、ボーカルとギターをやっている。で、マーヤっていうのは、この、まあ、シュクガーボーイズの、まあ、一応リーダー的な感じで、男性で、やっぱり基本的にはギターとボーカルをやると、で、まあ、メインボーカル大体、まあ、マヤ、まあ、リンダも結構歌ってるんだけどっていう感じのね。で、スリーピースバンドなんだけども、シュクガーボーイズはね、2月末に活動休止に入ってしまいまして、僕はすごい好きだったので残念だったんですけども、そんな彼らがね、この場に、活 動休止から久しぶりに登場するということでね、もう僕はあの、祝賀ボーイズすごい好きだったから、でね、あの、活動休止ラストライブなんかも見に行ったりとかしてるぐらいなんで、で、これはもう絶対見に行かなきゃなと思って、しょっぱなザ・ミラーズ、プラス、リンダ&マーヤのセッションということでね、見てまいりました。で、まあ、ミラーズはね、割と老舗バンドなんだけれども、結構フェスとかではやっぱり、あの、評判が高くて、オーディエンスがすごい集まるっていうバンドだったんだけども、そこにリンダ&マーヤなんですね。で、シュクガーボーイズ、リンダ&マーヤっていうのは、さっきね、あの、主にボーカルとギターっていうね、主にっていう言い方をしたんですけども、まさにそうで、曲とかノリによって、彼らは演奏するパートを変えるわけです。え?みたいな。思った人もいると思うんだけど、このリンダもマーヤも基本的にはボーカルとギターなんだけども、まあ、曲とかその気分によってドラムを叩く。いきなりドラム、ギターを下ろしてドラムを叩き出すみたいなね。まあそんなパフォーマンスもね、そのシュクガーボーイズのすごい魅力だったんですけど、今回ものっけからやってくれましたよ、この二人。で、ミラーズはね、もちろんあのバンド編成でドラムスとかもいるんだけども、リンダとマーヤもいきなり二人、つかね、とにかく、しょっぱな一曲目、オープニングからもうリンダとマーヤもうわーいって、途中からね、何曲かやった後に出てくるのかなと思ったら、もう一曲目からいきなり出てきて。しかも、二人ともドラムを叩くと。で、ドラムってまあステージのだいたいセンターにあるじゃないですか。で、そのセンターのドラムをバックに、このリンダとマーヤが向き合ってバンバンって叩くっていうね、シュクガーボーイズのあのプロモーションビデオ、特にあのバンドがしたいっていう曲のあのプロモなんかを見ると、まさにそれをやってるんだけど、二人がね、こう、向き合ってパンパンパンパンってバンドを叩きまく、あの、ドラムを叩きまくるってね、このパフォーマンス、シュクガーボーイズといえばこのパフォーマンスって言っても過言ではないこのパフォーマンスが、このミラーズとライブの初っ端から見れたっていうね、もう個人的にはめちゃくちゃ上がりました。で、もう本当にね、このリンダ、ね、それからマーヤもちゃんと歌う曲があったりとか、で、この二人もちろんギターも弾いたし、で、また曲によってはドラムに戻ってみたいな感じのね、やっぱりこの、リンダ&マーヤが入ったらっていうのは入って加わってならではのこのパフォーマンスが見れたと。で、しかも、このミラーズのライブはおまけがあって、最後の一曲の時に、キューソネコカミの山崎聖也、ボーカルのキューソネコカミの山崎聖也がいきなりサプライズ出演して、で、最後の曲はあの、リンダとマーヤと聖也が一緒になって、うわーっと歌うって、これは盛り上がったね。本当にあの、オーディエンスもね、最初のうちはあの、まあ、やっぱりあの、この日の一組目だったっていうこともあって、まあそれなりにもちろん盛り上がってはいたんだけど、もう最後の方はモッシュとかできるわ、サークルできるわ、うわーみたいなね、もうすごかった、そして楽しかったね。これを僕は今回ね、あのジャムビーチの5月5日一発目楽しませていただきました。はい、ということで、次にですね、スケジュール的に登場したのが電波組インクですよね、みんな知ってますね。で、やっぱりね、本当にアイドルグループの中でも本当に5本の指に入るグループだから、まあこの大きなね、あの中央にあるスカイステージってところにうわー人集まって、知らなかった人も何この集まりみたいなぐらいの勢いで、で本当にあの電波組の曲はこう、なんていうかな、こう日本人の魂を揺さぶるこうお祭り調みたいなのが結構多いから、普通に見てるだけでも楽しいし、まあみんながね、その秋葉系のクワーっていうパフォーマンスをこう、オーディエンスが一斉にやるみたいなのもあって、砂浜が揺れてた。あれまた地震来たかなみたいなぐらい、砂浜がなんかこう、うわって揺れて、まあそのぐらいのパフォーマンスだったし、まあ電波組ね、インクはやっぱり花があって、ちゃんとステージの盛り上げ方を分かってんなみたいな感じがあって、もう本当に盛り上がったし、その、なんていうかな、オーディエンスが盛り上がる様子を他のこう、いろんな人が初めてね、見る、電波組を見る、ね、初めてこのフェスで、あの、なんか、電波組ってなんだって覗いた連中も、もうゲラゲラ笑ったり、ワイワイ騒いだりってね、すごいいい感じの空間が生まれて、電波組インク、この空気感もなかなか良かったなって思いました。で、その後に見たのが、パスピエ。 まあ、パスピエはね、まあ、バンド編成で、女の子がボーカルをやってて、で、僕は割とデビューしたての頃から、トーリャンセっていう曲とかね、そこら辺の、なんだこれなんか面白いなと思って見てて、2014年のサマソニーなんかでもね、オープニングアクトで出たんだけど、その時なんかもう、絶対パスピエ見ようと思って見たりとかして、なかなか、ちょっとこう特徴のある、本格的な音も出すんだけれども、まあ女性ボーカルでとかですね。で、彼ら面白いのは、バンドのメンバーが別に顔隠してるわけじゃないんだけど、こう、あえて全面的にこう、見せない。顔見せないみたいなね。なんかそういうこう戦略とかもちょっと面白いなぁなんて思ったりとか。で、なんかその特殊性、まああってかゆえんかってね、割とオーディエンスも多くて盛り上がってました。で、その後が、キュソネコカミ。キュソネコカミですね。キュソネコカミはね、僕ね、去年から、すごい縁があって、もうライブレポート10本近く書かせてもらってるんだけど、とにかくね、彼らはね、まあ、この奇抜なバンド名と同じようにね、すごく奇抜なパフォーマンスをやると。で、去年の秋なんかもね、日テレのイベントなんかで、アイコがもう同じステージに出てきたっていうことね、なんかカブトムシのこう被り物して、ボーカルの山崎聖也がカブトムシ、アイコーなんてやったりとか、で、去年の氣志團万博なんかでも、和田アキ子が出るときに同じ日に出たんだけれども、和田アキ子の真似っていうかね、もうドレス着てこう真っ赤な口紅つけて街は今なんていうシャウトしたりとかね、まあそういうことも含め、あとはもちろんね、自分たちのオリジナル曲でもうヤンキー怖いこのコール&レスポンスって、ね、まあそういう曲とか、まあとにかく盛り上がるという、非常に個性的なバンドでですね、僕も面白いなと思いながら、縁あってレポートしていくうちに自分もすっかりファンになってしまって、この間もワンマンライブ取材させてもらったんだけど、まあワンマンも楽しい楽しい、いろんな思考が凝らされててっていう、まあそういうね、キュソネコカミ今回もやってくれました。キュソネコカミはね、まあいろいろこうね、フェスとかだとリハーサルとかあると思うんだけど、だいたいリハっていうのは本人たちは出てこなくて、ギターとかのこうね、スタッフの人が音合わせしたり、ドラム叩いたりみたいな感じで、はい、オッケーですなんてやるんだけど、キュソネコカミはこれ昔からのね、彼らのこう、名物として、ガチのリハーサルっていう名前で、本人たちが出てくるわけですよ。で、本人たちが出てきて、もう普通にこう演奏ガーッとやると。ね、もうオーディエンスは当然そこで盛り上がったっていうか、まあこう、ヒートアップ、ウォーミングアップできるっていう感じで、まあ今回もね、やってくれて、で、もうこのね、ガチのリハーサルもすっかりこう、もう彼らも馴染んじゃってて、おい、お前らついてこれるかって、次の曲、お前らの知らない曲だどうみたいな。まあそういうね、盛り上げ方とかもなかなか面白かったりとかっていう感じで、キュソネコカミも、まあ ちなみにキュソネコカミはね、写真も撮ったりとかしてね、2曲目まで写真ガンガン撮ってっていう感じでやってきたんですけれども、まあ彼らもね、やっぱり今回も面白いパフォーマンス見せてくれて、で、ドドンガドン、ドドンガドンなんていうこうフレーズが入る、こうお祭り林の曲があって、去年もね、このジャパンジャムビーチでその曲やったら、まあ盛り上がる砂ぼこりみたいな感じになったんだけど、今年もね、同じようにね、この曲でうわーって盛り上げてくれたりとか、あとは、まあ、彼らといえばヤンキー怖いのレスポンスってさっきも言ったんだけど、もうこれがとにかく盛り上がると。ね、去年のカウントダウンジャパンでもキュソが出たっていう、リハーサルでこれやったら、キュソのために、ステージに集まった人じゃない、外のフードコートとかにいる人が、ヤンキー怖いってコールレスポンスを返すってね。まあ、そのくらいこう認知度があるというか、インパクトがあるというかね。まあ、そういうね、面白いパフォーマンスをやる練習なんでね。まあ、彼らも盛り上げてくれて。で、今回はオープニングから、TM レボリューションのね、ホットスポット、あの曲ですよ。あの曲の衣装で、ボーカルの山崎聖也が出てきて、まあ、笑うみたいなね。で、最後までその曲やるっていうね。その衣装でやるっていう感じでね。まあなかなかね、彼らのパフォーマンスっていうのは実に面白い。で、キュソネコカミはね、ほんとそんな感じで、で、ライブによっては本当にオーディエンスの中にこう突っ込んでってね、なんかもう、ダイブしたりとかっていうのも、今回はちょっとそれね、ステージの作りの都合上なかったけど、まあそういうこともやってのけるってね、なかなか彼らのライブは本当に硬派なロックっていうわけじゃないけれども、なんかそういうこう熱いね、オーディエンスともみくちゃになるみたいなこうパフォーマンスもあったりとか、なかなか見応えのある、バンドだと思って、僕はこれからも引き続きね、応援して、取材とかレポートも書かせてもらおうかなと思っています。はい。それでその次に見たのが、ジ・オーラル・シガレッツですね。ジ・オーラル・シガレッツ。まあ、俗にオーラルって呼ばれてる彼らなんだけど、 ど、まあ、彼ら本当にね、正統派バンドでね、まあ、ガチのロックですっごいかっこよかった。で、パフォーマンスももちろんね、演奏力とかも、もう分厚い音とかもいいんだけど、オーディエンスの煽り方がすごかった。ね、ジャパンジャムビーチのお越しの皆さん、今回は、俺たちにハマって帰ってくださいみたいなね、もうその強気の発言、それからその強気の発言に見合うパフォーマンス、うん、これをね、ちゃんと見せてくれて、さすがだなってね、本当に思いました。そんな感じでね、まあ、結構、この5月5日の日は、前半にガーッとそうやって、こう、しょっぱなからね、割と、こう、行ってたんで、まあ、この辺でちょっと休憩をして、お昼食べたり、みたいな感じでね、ちょっとのんびりしたんだけども、それでね、夕方、ちょっとこう、なんとなく夕暮れの感じになった時に登場したのが、みんな大好き、俺も大好き、キャリーパミパム。キャリーちゃんですよ。はい。で、キャリーちゃんね、去年もね、この第1回のジャパンジャムビーチに登場したんだけど、その時がね、またすごくってね、結構ね、天気が微妙な感じで曇ってて、で、もう風とかがすごかったんだけど、去年、キャリーちゃんの出番になった途端に、パーって青空が広がって、はぁ、やっぱり持ってる人は違うねって、さすが俺のキャリーみたいなことを思ったんだけど、今回は、本当にまあ、基本的に天気も良くて、風もそんなになかったってことでね、キャリーちゃん本人も去年はとにかく風が強かったっていうのが印象にあったらしくて、本当にもうところどころで、あー今日はいい天気、風もなくて最高、気持ちいいなんてね、何回も言ってたんだけどね、そんなキャリーちゃんのパフォーマンス、まあオープニングからもういきなりかかって、インベーダー、インベーダー、それからニンジャリバンバンっていう風な感じで、ね、本当にみんなの知ってる曲でわって盛り上げるって感じで、まあとにかく安定のパフォーマンスで、ちなみに今回はキュソネとかに続いてキャリーちゃんも写真を撮らせていただきました。で、もうキャリーちゃんね、やっぱりみんな割とこうグッとアップで見たいだろうなと思って、でキャリーちゃんのね撮影でちょっと難しいのがね、ダンサーが入るから、ダンサーの子がねこうホワッって顔したのがちょっと結構キャリーちゃんよりでかく映っちゃうみたいなのがね、やっぱりなかなか悩みの種で、でやっぱりキャリーちゃんに結構クローズしてグッと映した方がいいかなと思って、でまあ僕もね拙いカメラ技術で一生懸命撮ってたんだけど、まあやっぱり難しくって、で僕が撮ったキャリーちゃんはね本当に目つぶったりとかこうすごいこう、ぐちゃくなった顔の瞬間をどうしても抑えちゃったりとかね、ほんと難しかった。なんか俺の撮ったキャリーちゃんはね本当にステージ見てね、写真撮影って2曲目までなんですけども、その3曲目以降はちゃんとこうステージも見て、スクリーンもね、大きなモニターもあるんでそこも見てって、あやっぱキャリーちゃん可愛いなーって思って、普通にすごい可愛い顔して写ってたのに、俺が撮った写真を後から開いてみたら、なぜかみんな藤田ニコルにしか見えねえみたいなちょっとねすごいへこんだんですけど、まあ写真はね本当に数こなしてなんぼだと思うんで、数こなしてもうちょっとね上手になれたらいいなーなんて思ったりしつつ、まあそんな感じでねキャリーちゃん楽しませてもらいまして、まあ本当にねもちろん最後は最新シングルのサイアンドコーナーとなって、本当に安定のクオリティというかね、パフォーマンスで、でやっぱりちゃんともう口パクじゃなくて歌ってて、だからやっぱりちゃんと歌ってるから途中ちょっと苦しいななんていうところもねあったりとかするんだけど、それでも全然歌唱力が崩れてるっていうことはなくて、ちゃんと普通にこうみんなを楽しませてくれるようなねレベルでしっかり歌って踊って、さすがね、俺はキャリーちゃんは本当に日本のレディーガガだと思ってるんだけど、まあさすがの納得いくパフォーマンスを見せてくれました。はい、まあそんなねジャパンジャムビーチの3日目だったんですけども、ちょっとね今回は少し予定があって、そこのキャリーちゃんの終わったタイミングで僕は帰らせてもらったんだけど、その後に続いたのがまあアレクサンドロスとサカナクション、で、ブルーエンカウントとかアンドロップもいたんだけど、やっぱりこのメインのねスカイステージのところのアレクサンドロスとサカナクションが今回ねやっぱりこうクライマックスで盛り上がりだったんじゃないかなと思っています。で、まあアレクサンドロスもサカナクションも僕はやっぱりライブ取材したことがあって、でアレクサンドロスなんかはやっぱり本当に正統派ロックでねすごいかっこいいし、サカナクションもやっぱりすごい売れてるだけあって、なんていうかなそのステージに花があるというかね、やっぱりみんなとりあえず見ようって思ってる人も含めて でわっと集まるし、で宝島なんかはやっぱりクライマックスの方が来るんだけど、本当に今みんな知ってる曲になってたらもう盛り上がるしっていう感じで、ね、やっぱりすごい大物のパフォーマンスだなっていう感じで、ね、すごい今回もね間違いなく盛り上がった楽しいステージだったろうなと思っています。はい、まあそんなわけでですね、今回で2回目になるジャパンジャムビーチのね様子をちょっと喋らせてもらったんですけれども、そんな感じでね、今年もまた夏に向けてガンガンライブレポートというかね、フェス取材が入って、もう来週早速ね、ライムスタープレゼンツ人間交差点っていうね、ライムスターが主催するフェスの取材なんかも決まっておりますんで、またここら辺の様子はこうやってポッドキャストでトークでご紹介していきたいと思っています。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。今回は、5月のゴールデンウィークに行われたジャパンジャムビーチ2016の、ライブレポートをお送りいたしました。それではまたー。